イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾イッツ
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。毎年恒例、12月に入ると最近どんな料理作ったっていう、そういう回がありますよね。
はい、
今年はね、内容をね、整理してカテゴライズしてお話ししていきたいんですけども、自分で作る方が美味しいもの、それからお店で食べる方が美味しいもの、そして買ってきた方が美味しいもの、3つでお話ししていきたいと思います。
ラベリングっていう方法ですか？
そうですね、見出しをつけるってことですね。
お、
自分で作る方が美味しいもの、私はね、チャーハン、餃子、チャーシュー、サラダチキンで、このサラダチキンやチャーシューを作った漬け汁でラーメンのスープを作ります。考えてみれば、中華系で特別な香辛料を使わないものは自分で作った方が美味しいです。チャーハンは油と卵とご飯のタイミングで決まります。油は少し多めの方が卵が生きてきます。それでもお店よりはるかに油の量は少ないんで安心しといていいと思います。餃子は誰が作っても美味しい料理の一つですよね。具を何にするかいろいろ好みだから、好きなように入れたらいいし、肉と野菜の比率も好きなようにしたらいいし、肉が多いから美味しいとは限らないのが餃子なんですよね。秘密のケミーショーでどっかやってたんですけども、ものすごく餃子を食べる県がありまして、そこの餃子っていうのはキャベツ9に肉1しか入ってないらしくて、それが人気の秘訣だったそうです。で、餃子を作る時にね、まあ簡単なんですけども、唯一失敗しがちといえば、キャベツの水抜きをちゃんとしなかった人がいて、包んでおいたら皮が濡れてきたっていうことぐらいでしょうか。それでもね、そーっと持ち上げて焼ければ問題はないし、あとはね、小さい子には好きなように作らせたらいいし、ただほとんど口が閉じてないから、焼く時にこっそり口を閉じて焼いてあげるといいですね。道枝さん、いかがですか、餃子なんてのは。
私は、白菜なんです、いつもキャベツではなくて。
お、
で、白菜ちょっと塩しといて、やっぱりギューって思いっきり水は絞っていますね。で、必ずその中の種のところにごま油はちょっと最後に風味をつけるのにちょっと垂らしておいたりとか、この間テレビで見たのは、甜麺醤入れてましたね、隠し味で。
お、
そうするとコクが出るんですって。
うんうん、
だからいろんなバリエーションで、毎回違うのが家庭料理のいいところだと思うのね、味が。お外で買ってくると絶対的に美味しいけれども、いつも同じ味だけど、家で作るとほんのり甜麺醤のコクが入ってたりとか、ちょっといつもと何かが違ってたり、たまにエビが入ってたりとか、なんかそれが家庭のいいところだと思うので、いつもなんかまた久しぶりにたくさん作ってみようかなと思っております。
だよね、ちっちゃい子がいると一緒にね、作りたがるし。
そう、
ね、
そうなんですよ、うん、はい、
へんてこりな形だけどね、
うん、あ、そうそうそう、でも楽しいですよね。
うん、
まあ、大阪だから包んだら耳とかって言って耳のところに持っていたり多分すると思うんですけど、
ほうほう、
ボケとツッコミは絶対大事なので、ご飯の時は絶対そういうのをやりながら楽しみながらと思ってます。で、チャーシューは先生に教えていただいたのをやってみました、先生と私の違いもちょっとお話ししたいと思うんですが、私はね、肩ロースの塊肉まずフライパンで焼きました。で、結構焦げ目つけました。なかなかしっかり焼いてみました。で、その後に基本汁として酒、みりん半カップ 90cc ずつ、醤油も 100cc、 生姜とニンニクはチューブでやりました。で、あと水200でジップロックに入れて、ちょっとさっぱりさせたかったので紅茶のティーパックを使って中華風にも仕上げてみたくて、紅茶のティーパックも使いました。で、これをね、私は炊飯器の中にお湯を入れて、ジップロックにお肉が入ったようなものをドボンとつけて保温でやってみたわけですよ。まあ、それはそれは美味しくできたんだけど、先生が言ってはったのはまたちょっと違うんですよね。炊飯器で炊くっていうことですか？
そう、炊飯器の中に直接表面を焦がしたお肉を入れて、調味液入れて蓋をして、炊飯のボタンをピッと押すだけ。
炊飯のボタンを押すと炊飯器は何だと判断するんですか？
何だと判断してるんだろうね。とりあえず炊いてくれます。
とりあえず炊いてくれます。炊飯ボタンを押したら炊いてくれる、
は
い、
おー、うんうん、
はい、
ご飯が炊けましたって。そう、
はい、
するともうその辺のラーメン屋さんじゃ 太刀打ちできないようなすごく美味しいチャーシューができてますね、
うん、先生そのね塊肉ってねフォークでブスブスやっときます？刺したりしときます？
まあやりますが一回ね何にもしなかったことあったけどちゃんとできてましたよ。
あ、そうですか。
炊飯だからもう高温でがっつり炊き上げるから、
うん、
ただ気をつけてんのは肩ロースの油目のところに包丁をね入れて割としっかり油のいろんなところが焦げるような形で焦げ目をつけているぐらいかな。それから紅茶のティーバッグはね中華のいろんな香辛料って買っても使い切れないけどあれ一個ポッと入れておくとまあそれっぽい味になるんですよね。
確かになります。あの、うん、八角なんて買っても残ってますもん、
うん、
忘れ去られてしまって、うん、
あれ便利です。
便利ですね。フライパンで最初に肩ロース焼いてますよね。でそのフライパンの後どうします、うん、先生それは
お湯を入れて焦げついたやつもヘラでこすり落として流すだけで OK ぐらいのところまでちょっと沸騰させてそれをこします。こしてスープを取ります。抽出します。
はい、
それもまたラーメンのスープになったりします。
で最後にちょっと好みで胡椒を振ったりすると美味しいですよね。
あとほら炊き上げたチャーシューのスープ返しで使うしそこに生姜ニンニクは足しますね、
うんうん、
結局ラーメンのスープってね油なんですよ。食べた時にあ美味しいと思うあの何とも言えない罪悪感を感じる美味しさっていうのはあれは油の味なんですよね。で油ジュージュー出たその油がねいい感じでその罪悪感をね引き出してくれるんですよ。
うん、
チャーハンもそうで自分で作るとどうしてもね小さじ半分とかね1杯ぐらいで済まそうとするんだけど油をね2杯とかね足し気味そこにラード的なものもちょっと投入してっていうとすごく美味しいお店のようなチャーハンが出来上がりますね。チャーハンはね自分で作った方が絶対美味しいです。
私もそう思います。家で作るとなんか冷蔵庫でレタスがちょっとクタッとなってたらそれも最後にレタスシャッと入れたりしたらめちゃくちゃ美味しいしそんな時はカニカマでいいんですよ。カニカマちょっと上に乗せたりしたら見栄えもいいし。
レタスの場合はちょっとシーフードっぽい方が美味しいよね。
うん、そう私はもうカニカマぐらいかな。
そう、鮭、
うん、
ほぐした鮭の身とかフレークとかあるじゃない
。うん、
次に、
はい、次に
お店で食べた方が美味しいもの、でも私は断然焼肉、うん、それからカレー、うなぎ、
はい、
ちゃんとお出汁を引いた京料理、
はい、
カレーはね納得できるものがなかなかできないんでちょっとお高級なところでいただくことにしてます。ただこれは一つ裏技があるので後でご紹介します。
おー、はい、
焼肉はねどんな高級なお肉を買ってきても家よりもお店の方がなんか美味しい気がするんですね。
私もそう思います。
でもすき焼きはね高級なお肉さえ買ってくれば家で食べてもそこそこ美味しいんだよね。
焼き鳥もお店の方が美味しいです。
あー、そう焼き鳥も外ですね。ちゃんとね肉を引いてそこで串に刺してるところの焼き鳥屋さんはどこで食べても美味しいよ
美味しいですよね。
それからうなぎはもちろん外ですよね。家でねいくらどう頑張ろうがとてもお店の味にはその焼きたてのパリッとした感じには勝てませんね。多分1年間で 12、3 回ぐらいはうなぎ屋さん行くんですけども意外と京都が美味しいんだよね。
美味しかったですね、うん、確かに
海がない京都でお刺身だとかうなぎだとか美味しいお店いっぱいあるんだよね。
はい、また京都で講座することが川島先生と私多いので、
うん、
ぜひ皆さん、うん、うなぎ好きな方がいらっしゃったら前の日から来ておいていただいたら一緒に食べたいですね。いただけたら嬉しいかな。雰囲気もいいところですし
ご案内することもできるし私らがチャレンジ的に開発するお店に一緒に付き合っていただくことも
あいいですね、うん、
できますね、
うん、はい、ぜひそういうのも来年楽しんでいきましょう。
それからねお昆布のお出汁を引いた和食っていうかね京料理っていうのはこれもやっぱりお店にはかないませんよね。先日京都の和久伝でいただいたお出汁は本当美味しかったね。
美味しかったですね。うん、
お昆布の質が違う引き方も違う、これはやっぱり技クオリティと技の問題なんでなかなか家庭では太刀打ちできません。
はい、
それから中食っていうかねできてるものを買ってくるところで言えば神楽坂50番の肉まん、京都森田屋のエビフライ、そして先ほどお話ししましたカレーの裏技っていうのはほぼ日のカレーの恩返しっていう このスパイスを入れるだけでお店のカレーのように変わります。道江さんは？
私そのカレーの恩返しに私の方が何か恩返ししたいぐらいお世話になりまして、うちでカレーパーティーをした時にこれを最後にフリフリとやりましたところ、30年近く私のカレーを食べ続けてきた娘、息子、夫がですね、驚きましたね。夫はコリアンダーって言って叫んでました。コリアンダーのは赤いね、まあ実が入ってるっていうのもあるんやけど、もう味がコリアンダーって感じがしたらしく、みんなどうしたんどうしたんどうしたんみたいな、何があったん何があったん何があったんぐらいなどよめきが起こったんですよ。でも最後にフリフリしただけなんですよ。スパイスのミックスしてる具合といい絶妙なんですよ。あれがうちのお嫁ちゃんは授乳中なので刺激物は食べられないんですけれども、その袋の匂いをクンクン嗅いでこれで白いご飯3杯ぐらいいけそうとかって言って笑いながら言ってました。ものすごく刺激するものがあると。で袋持って帰りはりました。これちょっと匂い嗅ぎたいみたいな、気分が変わるって言ってました。家とは違うって言ってましたよ。
カレーの恩返しを開発した糸井さん、糸井重里さんは、日本中のスーパーに売っているカレーのルーはよくできていると、そこそこよくできていると、だからあれはあのまんま使って、ただ足りないものをちょっと足すだけでお店の味に変わるっていう、そういうスパイスを調合してカレーの恩返しを発売に至ったそうです。じゃあ最後に道江さん、何かこれ一つ言い忘れているっていう究極の調味料があったら一つ紹介してくださいな。
はい、ジャンツォジャンというもので、ネギと生姜をごま油に漬け込んだ和洋中問わず万能に使える調味料で、瓶に入ってるんです。 180g 入りでお安いお値段で、これ先生に紹介してもらってから使ってみたところ、チャーハンの最後に入れるだけでものすごく深みのあるお店の味にもなるし、ちょこっとラーメンに入れてみるとか、まあ、どんなものでも使えます。使いすぎると全てウェーパーと一緒でその味が全てになってしまうんだけれども、月に 2,3 回ちょこっと入れるぐらいであれば腕が上がったなっていうような印象になるんじゃないかなと思って。先生もこれ使ってはれますよね。
業務スーパーに売ってます、はい、
200円ぐらいのものですよね。
そんなもんだよね。
そうですよね。ぜひこれもちょっとおすすめしたいと思いますので、よかったら使ってみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。